それでは藤原理事長より日本を支える新しい科学と題しましてご講演いただきます。藤原理事長、よろしくお願いいたします。拍手をお願いいたします。
改めまして皆さん、こんにちは。最初はちょっと堅苦しい総会でございましたけれど、まあ、これもあの法律でやらなきゃならないことは決まっておりますので、やらさせていただきました。ちなみにあの NPO っていろいろできることになったんですが、一つだけやっちゃいけないことは何でございご存知でございましょうか。政治活動です。これはやってはいけないんですね。ですから我々も決して政治をやってるわけではございません。あくまでも政策提言で、国民運動ということで政治家の皆さんともお付き合いがあるというふうにご理解いただきたいと思います。で、
資料は奥林さん。
はい、今日はですね、本当にあの多くの会員さんにスタッフとしてあのお手伝いいただいておりまして、本当にどうもありがとうございます。我々、理事幹事だけではできないところ、本当に多くの方にお助けいただいて、あの今日の会になっているわけでございます。で、今日はですね、まあ、総合特区最初の一歩ということで、本来あるべきこれからの日本の動かし方、技術のあり方、どこに技術をその投入すればいいかということにつけまして、ちょっと皆さんと一緒に考えていきたいと思うんです。この絵はあのインターネットのメーリングリストならご覧の方よくご存知だと思いますが、私の自宅にありました、社会科の図鑑でございます。初版が昭和33年、昭和39年に改訂版が出まして、で、私はこれを昭和43年に買っております。私は小学校2年生の時でございました。行員さんがいますが、なんか福音服みたいな服着てましてですね、なんか今じゃこういう、制服はないんじゃないかというような服着ておりますが、まあ、ちょっとこの図鑑を見ながら考えてみようと思います。今から40年ぐらい前の出来事でございます。はい、この本の書いてあることというのは、要するに高度成長の頃の日本の姿、まあ、これがよく見えるということなんですね。で、こういうページがございます。未来の都市と書いてあるんです。40年前の未来の都市の姿なんです。私もこの間ですね、久しぶりにその実家でこの本見つけまして読んだ時に愕然といたしました。私子供の頃からこういう図鑑とか大好きで、この絵も確かに見た覚えがありました。しかし今見てみるとほとんどその通りになっていることに驚くだと皆さん思いませんですか。40年前に未来の都市と言ってたことが大体その通りになってるんですね。確かにこういう感じの建物たくさんあります。ヘリコプターもちょっと形は違いますが、まあほぼ同じようなものを通っておりますし、高速鉄道、高速道路、高層ビル、それから自然とのこのなんかね、調和のような形、なんかちょっとこう緑地帯がありましてね、高層ビルがあって後ろに富士山が見える。確かにこういう姿が出ておりますね。やはりそのこういう未来の姿というものを今から40年前50年前は子供たちが毎日こうやって絵で見ていたんです。これから日本はこうなる、こう絵で見ているわけですね。で、当然これこの当時から技術的にはもういろいろあったんですよ。要するにですね、これからこういうなんか日本ができる、そのための技術はどうなるかっていうことは大体分かっていたんですね。で、計画もある程度あったんです。ですから大体そうなったんであります。なわちただ単に闇雲にですね、こんな風になったらいいという風に絵が一枚あったわけではなくて、実際こういう風にするための技術も大体あって、見通しも立っていて、で、みんなの方向性も大体その当時合っていたんですね。私はですね、国民が総意として持つビジョンの力の凄さというものをこれ見て実感するわけではあります。ビジョンという言葉よく使うと思います。目の前にこう見えてくる姿ですね。リーダーシップ理論の中で一番重要なものの一つでありますけれども、やはりこのどんな形にこれから日本がなるにせよですね、今我々に必要なものの第一はこのビジョンですね。まさに目に見える形で一枚の絵としてこれからどうなるかというのが、なんか今我々にはなかなかないような気がするんです。で、私最近その本屋に行きまして、最近の図鑑を見てまいりました。そうするとね、 現代のことは結構細かく書いたんです。現代のことについては、ね、かなり細かく書いたんですが、まず未来のことは書いてないんです。で、過去のことも書いてないんです。歴史の中の今という視点が図鑑にはないんですね。だからこれから30年経ったら50年経ったらどんな日本になりますかといったときに、はてなと。もうこれはもう今実現しちゃってますからね。これ実現しちゃったんですよ。この先がどうなるかっていうことについて書いたものはほとんどない。なるほどなるほど、なんで今日本が沈滞してるんだろうか。いや、どうなるかわからないからだ。そういった私はですね、決して過言ではないんじゃないかなと思うんです。やはり今我々に必要なことは国民の総意としてのビジョン、これをみんなが持つということだと思うんですね。で、次の絵でございます。これはその図鑑の中に出ておりました暮らしの歴史という、ページでございます。一番左の上になんか狩猟民族がおりまして、土器を作っておりまして、だんだん古代から中世から近世、そして、近代になりまして、で、一番この右の下がこの当時の現代でございます。40年前の現代なんですね。皆さんもこういうお写真多分あると思うんですね。ご親戚が集まって昔の話をすると大抵こういう写真1枚か2枚必ず出てまいりますね。当時は自家用車というのは非常に今高値の花でございました。それからこの着飾っておりますね。やはりこの洋服をきれいに着飾る、それからカメラというのも結構値段が高いものでございました。お父さんがかぶっている帽子も最近皆さんはかぶりませんが、昔はああいう帽子、カンカン帽というんですか、よく皆さんかぶっておりまして、なんか本当家族のですね、家具がだんだん揃っていく、車とか、カメラとかですね、こういうなんか本当はなくても済むもんですけど、なきゃならないってわけでもないんですが、こうなんかね、素晴らしい機械が家の中にこう揃っていく、なんかそういう華やかなものを感じた、そういう時代が間違いなくございました。では皆さん、この歴史の暮らしの歴史で今はどうお書きになりますか。これ40年前です。40年前の日本人を1枚で書いたら確かにこうなるかもしれませんね。驚くべきことに今我々はそれについてあまり大きな合意ができてませんよね。そうなんです。今我々はどこにいるのかという歴史的な視点もですね、ふと気がついたら今の日本にはもうなくなってしまっている、あまり見ることができないんですね。それだったら未来はわからないですよね。今我々が歴史の中でどこにいるかっていうことはわからなければ、いや、これは未来はなかなかわからないんじゃないんでしょうか。今申し上げたことですね、今の時代を一つの絵にしたらどうなりますでしょうか。そして30年後の日本を一つの絵にしたらどうなるでしょうか。おそらくこの2つのですね、問いに答えるということがこれからの日本を作るおそらく一番重要なことだと思うんですね。いろいろ細かい議論はあるにしてもですね、やはりまず今という時代を定義して、で、未来という時代をそれからみんなで合意する、この作業をちゃんとやらないと、みんなそれぞれ努力しても一つにこう実を結ばない、今そういう時代じゃないかと思うんです。で、これから先はちょっと私の意見なんです。今の絵を1枚にしたらどうなりますか。私はこんな感じがするんです。これはですね、先ほどのこの絵、これよく見るとなんか物質分別の歴史でもあるんですね。どんなものを皆さん開発し利用して今日まで来たかという、そんな絵でもありますね。だから暮らしの歴史と書いてありますが、まあ、これよく見ると物質文明の歴史でもあるんですね。物質文明がずっとこうなんか成長してくる歴史ですね。ですから当時は、今から40年前はこの物質文明の進歩成長というものがやっぱりものすごい大きな皆さんこの思いでありまして、ですから暮らしの歴史イコール物質文明の歴史といっても全く違和感がなかった、まあ、そういう時代だったと思うんですね。そうしますとね、じゃあそう定義し直しますと、物質の歴史でございますから、じゃあ物質の行き着いたところは何ですかって話しますと、物質の行き着いたところはお金でございますよね。これ物を買う権利みたいなものでございます。お金、しかもですね、最近はそのお金をですね、お金で取引するんですね。しかもその場に人がいないんですよ。コンピューターで自動的に取引するんですね。なんか経済の極限まで物質文明極まりますと、お金をお金で取引する、しかもそれは機械が自動的にやっていくんですね。 そうするとね、人は何してんだと思います？いや、仕事がないんですわ。もうみんな減っちゃいますから。ですから物質文明をどんどんどんどんそのまま進めていくと、人はすることがなくなるんですね。なんかこうじーっとコンピューター見ていて。実はこの5月にアメリカで株がニューヨークダウが1000ドル暴落しましたでしょ。あれもやはりね、コンピューター取引が原因だったんですね。コンピューター取引の問題で一度に1000ドルを暴落いたしまして、いやですからもうコンピューターが暴れ回るの人はこう見てる、最後そこまで行くんですね。で、私はこの今の姿を見てつくづく思うんです。どうやら物質文明は極限まで行き着いたような感じがいたします。その金で金を買う、しかもそこに人がいらないってことはですね、途中やり残したところはたくさんあるんですよ。やり残したところはたくさんあるんだけど、一番端先端はもうなんか頂上に着いた感じがするんです。これ以上のものってないですよね、物質文明で言ってですね。で、物質の極限、金を金で買う、しかもそこに人は介在する必要がない。コンピューターが自動的に金を売買してくれる。で、極限まで行き着いた時に何が起きるかですね。私これが一番大事な発想だと思うんです。なんで今ロハスの発想とか、田舎に行こうというの運動が広がっていくのか、これよく理解できるんですね。どういうことかと申しますと、例えば皆さんがね、ピアノの練習をする時のことを覚えてください。ちょっと思い出してください。ピアノとか楽器の練習ですね。まず一番簡単な練習曲から始まるんです。ドレミファソファミレドかもしれませんね。一番簡単な練習曲をまずやります。で、これができるようになったら、その次に簡単な練習曲やります。で、順番に練習曲やっていくんです。これだんだん難しくなっていくんです。で、練習曲の一番最後まで弾けるようになりますと、その人は一応ピアノ教室を卒業ということになるんです。すなわちこのピアノをですね、こう学んでいくプロセスっていうのは、一つ一つこう高いハードルを超えていくんですね。で、全部できるようになったら、まあ言ってみれば素人さんはそれで卒業なんです。素人は卒業で、そこが今度はプロの入り口になるんです。プロの入り口というのは素人の卒業の場所で、プロとは何ぞよって言ったら、練習曲で言いましたら、練習曲の一番から一番簡単なものから一番難しいものまで、どれを弾いても観客を感動させられる力を持った人、これがプロフェッショナルですね。プロになってからですね、例えば桜桜とかですね、ねえ、ハトポッポの歌はですね、そんな簡単な歌はプロは弾けませんよなんて絶対に言いませんですね。簡単な歌でもものすごく聴く人を感動させるように弾くのがプロです。簡単とか難しいという言葉は素人が練習する、すなわち発展段階において使う言葉なんですね。一応全部できた人にとってみれば、今度はそれは発展段階ではないんです。どれを選択するかです。難しい曲でも簡単な曲でもどれでも上手に弾けなければいけないんです。その曲の持っている個性、思いを引き出して、で、聴いてる人を感動させるようになるんです。なんかふと気がつくと、今我々そんな生活をしてませんでしょうか。最近東京駅、駅の中によく店がありますね。駅の中に、東京駅の中にも最近たくさん店がありますね。あんな改札の中にあんなたくさん店作ったら、私独禁法違反じゃないかと前から思うんですよね。あれね、独占的な地位の乱用じゃないかと思ってるんですが、まあそれはちょっと置いといて、東京駅の中に最近雑貨屋さんがあるのご存知でございますか。昔は駅の中でございますから、まあ土産物とかお菓子ぐらいなもんでございますが、まあ惣菜も売るようになりました。最近雑貨屋があるんですね。この雑貨屋さん行きますとですね、昔のなんかこのブリキのなんか缶みたいなの置いてありございますしね、それから和のもの、和の素材のものいろいろ置いてるんです。結構なんかにぎわってるんですね。一方、その東京駅出まして、ちょっとまあ20分も歩きますと銀座通りに参ります。あそこ行きますと、こう欧米のブティックが並んでるんですが、並んでるだけであんまり人が買い物してる様子がないんですね。たくさん人が歩いております。あまり買い物してる様子がない。で、あのブティックが東京駅の中に入ると、なんとなくで今までのイメージでよくあるんですね。銀座通りはなかなかね、売れなきゃ、じゃあ今度東京駅の中でブティックでなんか幅売ってみようかと。違う。駅で売ってるのはですね、和のものを売ってるんです。なんか、 随分人々の感覚が変わってきたような感じがするんです。要するに一旦物質文明極限まで来ますとですね、例えばその金で買う、金で金を買う生活が素晴らしい生活なのか、こっちが上等な生活なのかとみんな思っていないんですよね。お塩もですね、昔アラジオの時代もございまして、生鮮の時代もございました。生鮮塩の方が科学的でですね、そのなんて言いますか、清潔でいい塩だと、私子供の頃は親が間違いなくそう言ってましたから、アラジオだったら古い塩なんだ、やっぱこれを科学的に生成した塩がいい塩なんだと、まさにこの図鑑の頃、昭和43年の頃、間違いなく私の親は言っておりました。何でも衛生的であることが素晴らしいという、なんかそういう時代だったんですね。そうするとね、今まで我々はこういう観念にとらわれてるんですよ。例えば着物は古いもので、洋服は新しいもの、井戸水は古いもので、水道水は新しいもの、オート三輪は古いもので、四輪は新しいもの、ガソリン車は古いもので、で、なんかね、この天然ガスで走る車とか、ハイブリッドカーは新しいもの。確かに技術は新しくなってます。確かに技術は新しくなってんだけど、新しい技術を全て並べることが一番幸せな生活かというと、発展段階を歩んでるうちは大体そうなんです。例えばピアノの練習をしてるうちはですね、より難しいものは弾けるようになることは素晴らしいことで、これは間違いなく、より難しい練習曲、すなわちより高、階段を高く上がることが素晴らしいことなんです。でもプロになったら違います。プロになったら全ての曲を上手に弾けなきゃいけないわけですから、そうすると例えばですね、和のものを使ってみたり、あるいは家の中に縄文時代の家を作る。どういうことかというと土間ですね、土間。最近よく家の中に土間作る方いますでしょ。あれ縄文時代の家、縄文時代弥生時代の家、そうですよね、中土間ですよね。ですから一旦物質文明行き着きますとですね、この最新のものが一番幸せ最高じゃなくて、あと自由に選んでいいんですよね。個性を大事にしながら、良さを大事にしながら選択するっていうことができるようになるんですね。私これは非常に大きな日本で起きた変化だという気がするんです。日本だけではなく先進国みんなそういう変化だと思うんです。ただし極限まで行き着きますとですね、選択する時代なんですよ。実は思想ってありますね、哲学思想、あれはもうすでに20年前からそういう時代が来たと言われてるんです。およそ世界中どこを見ても今聞いて全く新しい思想哲学はないと、もう20年前に言われていました。ですからこれから思想でできることは編集することだけだと、もう当時から言われていました。常に我々はですね、物質文明もその段階に来たと思うんです。値段の高いもの、最新の技術を散りばめたものだけがですね、いいわけではないんですね。それぞれの良さをあとは自分で編集すること、これが文明なんですね。ですからここで我々はですね、物質文明のトラウマから一旦逃げることができます。より高い段階の物質文明のものをまとわないと遅れてるっていうことはないです。もうすでに金融もですね、コンピューターで金を売買する時代、ああいうふうになれば皆さん幸せだとみんなあまり思ってないですね。卒業してるんですね、間違いなく。そうしますと歴史の反転段階は問題ではない。自らの理念に基づいてどれを選択するか、どれを編集するかが問題。ついにその時期に来たと私は思うんです。でここで必要なことは理念なんです。発想、考え方、哲学なんです。なぜそれを使うかなんです。技術が最先端だからではない、なぜそれを使うか。これは物質とは全然関係ないところで、一人一人が、文明が、国が哲学を持ってなければできないことなんです。逆に哲学に従って物質はいかようにでも編集していく、それがこれからの姿だろうと思うんです。で、私はですね、30年後の日本、こんな姿かなと思うんです。森に浮かぶ国、これは決してですね、なんとなく綺麗な国になるからという意味では全くありません。ちゃんと全部理由があるんです。まず第一にですね、今回その中国との間で尖閣列島の問題が起きました。あの一番根底にある問題というのは、中国をはじめとする先進国の人たちがですね、このままいったら間違いなく先進国と戦わざるを得ないと本当に思っているということなんです。 あまりにも資源が足りなさすぎる。あまりにも食料が足りなさすぎるんです。ですから、このまま新興国が成長続けていけば、間違いなく先進国とぶつかる。で、先進国は必ず新興国を抑えにかかる。したがって、戦争で戦って勝たない限り、我々の生存権はない。そういう考え方が今非常に広く広がっております。決してただ単なる領土の隅っこの争いの問題ではないんです、これは。ものすごく根深い問題なんです。で、しかもこれは中国だけの問題ではなくて、インドでもブラジルでもロシアでも、新興国ならどこでも持ってる同じ問題なんです。で、そしてこれはかつて日本も持っていた問題なんです。戦前の日本がそうですね。日本も日露戦争で勝ちまして、世界の一等国という国になった。で、どんどんどんどん伸びていこうとしますと、列強が寄ってたかってそれを邪魔しにかかったわけですね。臥薪嘗胆という言葉がまず日露戦争の後に生まれた。それから大正時代の末にはアメリカで絶対的排日法なんていう法律ができた。日本人は排斥すると。で、やがて大陸の権益でもぶつかるようになってきた。やはり日本という国が勃興してくると、今までの先進国クラブの人たちは商売も生活も脅かされる。で、日本はどうしたか。今の中国と同じであります。中国の軍部の強硬派と同じでございます。戦って奪うしかない。他に生存する方法がない。そういうことになったわけであります。で、大陸に出ていき、南洋に出ていきました。その時日本は何て言ったでしょうか。日本はアジアの代表として列強の抑圧から解放されなければいけない。日本はアジアを代表して列強と戦って、そのアジアの自立、アジアの未来を作らなきゃいけない。そういう声をかけて大東亜共栄圏という言葉を作り、そして戦争で戦ったわけであります。あれから60年経っております。ふと気がつくと我々は列強の側に入っているんです。そうですね、日本にそういう意図があるかないかは関係ありません。日本に意図があるかないかは関係なく、新興国の人たちは日本を含めた列強と戦わないと自分たちの未来がないと思っております。これで日本がですね、ね、新興国が出てくると飯は食えなくなると言ってですね、やはりこの抑圧しますとですね、60年前の英米と同じでございまして、一体60年前のあの日本は何だったんだろうって話になるわけでございます。じゃあどうすればいいのか。私は前から思ってるんですが、抜本的にですね、ライフスタイルやエネルギーの使い方、技術を変える必要があると私は思うんです。今要するに我々はあまりにも資源を使いすぎてるんです。こんなに使わなくてもですね、幸せを得られるはずです。もう先進国、今申し上げたようにですね、物質文明のある程度極限まで来てるんですね。だからなんかですね、エネルギーをたくさん使わなきゃ幸せでないとか、そんな話はもうないと思います。もっと少ないエネルギーで、もっと上手にライフスタイル、ものを編集することによって、実はもっと幸せって得られるんだと思うんです。最近皆さんよくスポーツジムに行かれますね。畑やったら多分行かなくてもいいですよ。もっと役に立って金もかからないで、もっと健康になりますね。ちょっとばかり歩くといいですね。一時が万事そうで、どうも我々はですね、エネルギー使いすぎなんですね。これから本当に日本を含めて先進国が世界を戦いの大戦争から救うことができるとしたら、私はただ一つしか道はないと思う。取り合いをしないでもみんなが飯を食えるように、安心して飯を食えるような国を、技術と仕組みを使って作ることですよ。私はそれはですね、日本人にしかできないような感じがするんです。どう見てもですね、あのイギリス、アメリカ、ヨーロッパ人がほっといてもそういう気持ちを持って本気で動き出すようになんか今あんま感じないですね。本気でそれやってできるとしたら、私は日本人しかいないような感じがするんです。ギリスの問題も含めましてね。で、再生可能な資源の一番はやっぱり木なんですよね。で、これものすごくですね、素晴らしい資源であることを皆さんご承知の通りですね。で、日本は今でもですね、飛行機から見ればほとんど木なんですよ。これほとんど木なんですね。で、今でも森に浮かんでるんです。で、この木をですね、いかに活用するかだと思うんです。で、私は世界もそうだと思うんですね。やはりこの 世界もやはり木を植え、木を植えますとそこにあの水が保たれますから、今度は農業ができるようになります。すなわち川が整備されますので、木がちゃんと育っていきますと森ができて川ができる、川ができれば農業ができる。で今度水が流れていきますと海がきれいになっていくんです。海が育っていくんです。ですからもちろんそこから人も住めるようになりますね、生活の場ができますので。ですからやはり最初は森なんですよ。最初は森で、森をちゃんと直しますとですね、いいか全部こううまくいくようになってるんですね。で日本もですね、ですからこれは実は何かと言いますと、これ幕末の頃の横浜の姿をなんか絵で描いたもんなんですね。のどかっちゃのどかでございますが、しかしさっきも言ったように発展する物質文明という発想から言ったらこれは古いんですね。古いんだから昔のものはね、もう卒業すべきだと思うんですが、行き着いたところから振り返ってみたら時に、これがいいんならこれやろうでいいんですね。決して古いものに戻るんじゃないです。今の我々の感覚で、例えばこういう景観、技術は変わるんですよ。技術や中身は変わっていくんですが、要するにこういう景観とか森とそれから人々の住むその場所のバランスとか、こういうものがいいんであれば、これどんどん積極的に採用すべきですね。たとえそれが江戸時代のものであろうが縄文時代のものであろうが、これが言ってみれば物質文明を一回極限まで行った人が自由にできること。でこれはまだ途上にある人はなかなか難しいんですよ。昔は貧しかったというか始まりますから、やっぱりですね、自分の生きている間はですね、物質文明の階段を最後まで上がっていかないとみんなね納得しないんですよ。実はこれもですね、話もつい先日某議員会館でやりましたらね、古い代議士たちがですね、代議士がね、昔の生活、ね、そんなに貧しくなかったんじゃないですかって言ったら、いや貧しかったなとしみじみ言ってたのよく思い出しました。やっぱりね、本当に極貧を知ってる世界はですね、さあ難しいですよ。極貧から立ち上がった人たちの世界はね、そりゃやっぱりね、家の中に土がある土間があるなんて考えられない世界ですよね。わざわざ吹き好んでですね、田んぼ畑やるなんてもううんざりだと、あれだけ苦労したものをもう一回やるのかという思いですが、その子供孫の世代がその先を行ってますから、行き着くところまで行くとですね、この発想変わるんですね。ああこういう世界がいいんであれば、こういう世界が本当に持続可能で、幸せになれるならやってみようかな、そういうふうに発想は変わっていくんですね、極限まで行きますと。これですから幕末の横浜、まさに森に浮かんでますでしょ。これは鎌倉ですね。鎌倉もまあなんとなく今でもなんとなく似てますが、これ鎌倉時代の鎌倉だそうです。でこれは江戸時代の江戸末期の江戸でございますね、東京でございますね。なんかこんなふうになったそうでございます。我々はその今木ってのはあまり利用しませんので、木を利用しませんから邪魔だと思うんですが、利用すると思ったら財産だと思えるわけですね。いや木が財産だった時代はもう40年ぐらいまでは当たり前でございました。 4,50 年前までは。ですから地方に行きますと、お金が貯まりますとそのお金で皆さん山買ってましたよね。もう50年ぐらい前はそうだと思います。お金が貯まれば山を買う、それがもうごく普通の日本の生活でございましたが、やはり今木を使わない生活になりましたんで、まあいろいろとですね、もう邪魔は物扱いされてほったらかされてるわけでありますが、逆に私から言わせますと、まあ油使ったり新しい素材使われるようになりまして、それでなんか物質文明って急速に進歩しましたね。昔のようにまあ薪を切って、炭をやってるだけではなかなか進歩しないところがありました。逆にそこから一旦足を洗ってですね、全然違うところまでこう成長したんで、今我々の生活のある部分も成り立っているとつくづく思うんです。さっきね見ましたように、これね、金で金を買う、しかもそれはコンピューターがある、人がいらない、こんな生活はですね、やはりなんか森に浮かぶ国とそのままそれだけやったら多分できなかったと思いますね。これがいいって言ってんじゃないんです。そこまで進歩しなかったと思います。でもこれも知ってますか、これコンピューターとか全部 石や油から作ってるんですよ。これ元はですね、鉄鉱石とかアルミ鉱石とか、あるいは原油とか、これ元は全部自然のものから作ってるんですからね。 電気だってそういう自然のものから起こしてるわけですから、何も特別変わったことをやってるわけではなくてですね、これも自然のものなんですね。自然の生かし方がちょっと違ってきてるんですね。でこうやってだからある種これを使う人間の方がね、頭が進化していって、コンピューターで金を生み出して、その金を金で売買する、しかもそれをコンピューターにやると、これは人間が考えたことですね。そうやって物質を利用しているわけですよ。まあですから物質の利用という意味で文明にっていうことを言ったら行き着いたと思うんですが、ここまで来たらあとは我々は自由に選択してっていいですね。でこれが江戸でしょ、からこれが京都ですね、秀吉から家康の時代の京都ということで、なんかやっぱり当時として異様な町だったでございましょうね。こんな五番の目の、まあ、古代はこういうね、町を作ったわけですけど、日本も五番の目で、なんかニューヨークのマンハッタンみたいですね。なんか本当ずっとこう五番の目になっていまして、で周りに田畑が広がる、そこだけいわゆる都市ができてるわけですね。まあこんなところに昔日本人も住んでたわけでありまして、ですから今のようにこうずっと外側に外側に広がっていくような、こういうなんか街の作り方がいいっていうわけでもないですね。昔こうやって住んでた時代もあるわけであります。人口もですね、こうかそうかこれからちょっとしばらく減ってまいります。人口がどんどん増えてくるときはですね、なかなかですね、物もたくさん作らなきゃいけないんで、どうしてもですね質よりも量に行きますが、まあね、人口というぐらいに人の口というぐらいでございますから、まあ、人口が頭を打ってくるとですね、今度は中身を充実するチャンスが生まれてくるんだと私は思うんですね。で家族というものも私変わってくると思うんです。新しい時代を予見しようと思った時ですね、こう目を閉じて何か未来を考えてもいいんですが、大体の場合新しい時代の予兆は足元に広がっています。足元の現実をよく見てみると、ああこれが新しい時代の何かヒントだな、新しい時代の目だなというものは大体広がっているものだと私はいつも思うんですね。家族っていうものを見ていましても、最近みんなが憧れ、特に年配の方がこれ憧れるのはやっぱり生涯現役っていうことですよね。で共働きが当たり前になりましたから、やはりその各家族あるいは一人で暮らしておりますといろいろですね問題が起きます。子供を育てることも大変だ。でこれは私の意見なんですが、なんかこれからの家族っていうのは3世代がそれぞれに役割を持って家族として生涯現役で暮らす世の中だと思うんですね。で住む家は別でもいいと思うんですね。何も一つの家に住む必要は必ずしもなくて、別々の家に住んでてもいいと思うんですが、家族として生活していることが大事だと思うんです。家族としてね、一族として生活していることが大事で、それができれば別に家を分けていてもですねあまり問題はないと思うんですね。ですからこの家族というのも今までね、この家の物質文明の成長とともにここまで来たわけですよ。古い旧家がありまして、今二世帯ね、二世帯住宅とかはありますけども、その家の形にこだわってるっていうよりも中身ですよね。やはり生涯現役ってことを考えますとね、年配の方にやっていただかなきゃいけないこと今でもたくさんあるわけであります。町のことがそうですよね。大体その現役の世代は働いてますから、町内会のこととか町の中のことは大体この引退した方がやっておられますね。それから子どもの教育といいますが、大体大人も30歳ぐらいで大体今成年でございます、成人でございますので、私の知り合いの精神科医は、いや藤原さん30って言うけど俺は40歳で成人だと思うとさっき言っておられますんで、40歳が成人だとしたら今の時代は子供が子供を産む時代でございますんで、やはりその子供はもう少し年の上の人たちが育てていきませんと、2代にわたって子供を育てないといけないと、まあ、こういうわけでございますね。せっかくですから、ね、年配の方も、チャンスがあるんであれば、それはやっぱり3世代で一つの、家族だと、役割を持っているっていうことがすごく大事なことだと思うんですね。例えばその失業の問題なんかもですね、大家族がしっかりしているとあまり大きな破綻には至りません。昔もそうなんですが、昔兄弟が多くてですね、まあ大体そのうち何人かはその時うまくいかないんですよね。うまくいかなくて家で多少居候してたりとか家を手伝ったりということがあったんですね。 だからそれがある意味で失業のバッファーになっておりました。時代の転換期のバッファーになっていまして、ですからやはりこの最後逃げ込める場所、みんなが逃げ込める場所ってのは非常に重要なんですね。やっぱこういうものがないと難しいし、で最近ですから改めてこの三世代同居を見直す動きもありますね。まあ同居する必要もないと私は思うんですけども、家族として暮らしてばいいということですね。だから家族としてのそのまあつながりを維持できるように、まあ知恵を働かして住んでいけばいいと思うんですね。それから仕事です。私はですね、これからやはりいろんな場所で熟練形成がもう一回重視される時代に来ると思うんです。熟練の形成ということがですね重視される時代に来ると思うんです。そうするとですね、これ自然にですね、職業によって服装、体格、ライフスタイルが異なってきて、一見して職業が分かるようなんじゃないかなと思うんですね。今はなんとなくビジネスマンですとか、ビジネスパーソンですとかこう言いましてね、で今日はね、昼間は行員さんの制服、夜は警備員の制服とかね、で休みの日はあのハンバーガー屋さんの制服とかね、こう皆さんこうなんか適当にこう服を着分けてる仕事してますが、本当に熟練の度合いが高まってきますと、体格から肌の色から、それから着るものもやっぱり変わってくると思うんですね。でこれもですから、いわゆる発展士官からの卒業です。ブルーカラーは、窓を取ってる、ホワイトカラーが先端とか、そういう発展士官ではなくて、あなた何したいかですね。あなた何したいか、何できるか、何を求められてるかですね。だから着るものも、どんな生活するかも、今度は自由に選択する時ですね。むしろその方が大変なんですよ、皆さん。規範がありまして、なんとなくみんなのやってる通りにやった方が実は楽なんです。自分で選んだ方が実は本当は難しいんですね。ですから、これからなんか日本の中にもいろんな人たちが見えてくるんじゃないでしょうかね。一見して何やってるか分かる、それぞれの熟練の中で一番自分たちにぴったりの、一番合理的で一番そのデザインも良くてっていうものが多分服装なんか出てくるでしょうから、そういうものを皆さん着る時代じゃないんでしょうか。そして実はこれ環境省の資料だったんですけども、日本のエネルギー供給量という統計がございましてですね、一番新しいのは平成12年までしかこのグラフないんですが、平成12年が一番左側にありまして、一番右側に昭和30年があります。高度成長をやりましょうと、所得倍増をやりましょうと池田隼人が言いましたのが、池田隼人首相が宣言しましたのが昭和35年でございます。50年前、50年前と今と比べますとエネルギー5分の1ぐらいなんですね。今の5分の1ぐらいのエネルギーなんですね。これ見ると驚くべきことだと思いませんか。5分の1のエネルギーで運営してるんですね。これは驚くべきことで、で私は思うんですね。今なんか温暖化ガス 25% 削減しようって政府が言ってて、で経済界の人たちがアンチビジネスだっておっしゃるんですが、何を勘違いしてるんだろうと思うんですね。技術というのはこれなんか制約条件があると発展するものだと思うんですね。 25% 減らした状態でうまくやるためにはどうしたらいいかとか、なんかそういう制約条件が加わると技術って私進歩するものだと思うんですけども、要するに 25% 削減したらアンチビジネスだっていうのは、それは私は何もしたくないって言ってることですよね。経営者がね、新しいことは何もしたくないってただそれだけ言ってるだけでしょう。もっとのほかだと思うんですね。やはりこれ見ますとですね、さっき言ったように新興国はもうね悲鳴を上げ始めてる。もう油もだんだん枯渇してきてる。レアアースなんかもっと枯渇してる。食料もだんだん足んなくなってきてる。小麦の作付け面積ももう広げられないとこまで来てる。どうすんだ。いやそれは本当に抜本的に使うエネルギーを減らして生活するのが一番ですね。でそれが決して人を不幸福にすることなのかってことなんです。少ないエネルギーで暮らして本当に不幸になるかと考えたときに、これ昭和35年だったら5分の1ですからね。昭和35年ちょうど私が生まれた年でありましたが、そんなに不幸ではなかったと思います。不便、今から見れば不便だったかもしれませんが、そんなに不幸ではなかったと思いますよ。やってそんなにできないことではない。だから何パーセント削減だとかケチなこと言ってんじゃなくて、何分の1にしましょうと言っても私は十分実は可能なことなんじゃないかと思うんです。要するに今まではですね、どうしても物質文明の技術の階段を上がることが素晴らしいと思ってたから、最先端の機械を並べたりなんてなんか幸せ感じなかった時代があるわけですよ。これが行き着くとこまで行きますとですね、 古いものでも物でも愛着を持って使えるとです、そっちの方が幸せになることがあるんですね。その辺を考えたときです、私十分可能じゃないかと思うんです。で、この絵なんです。これはですね、その図鑑にありました町と村という、なんか絵でございます。これ非常によく私も子供の時から覚えておりました。で、改めて図鑑見たらやっぱ出てました、この絵が。一番左の端に山がございまして、ダムがあったり鉱山があったりしまして、そこからこう山降りてきまして、川が流れてきまして、その間に、農地がございまして、農村がございます。中山間地農村があって、林業もやっておりまして、鉄道も走っておりまして、そしてやがて町が来ます。町も小さなところから大きなところまでありまして、やがて海があります、港があります、海水浴場、いわゆる観光まであります。これが一つのこの町と村の姿なんですね。で、私はなんかこの総合特区今いろいろやってるんですが、ぜひこの国民運動での総合特区も一つあったらいいと思うんです。それぞれの地域でみんなやってるんですが、全国全世界の知恵を一つ集めて、なんかこれが決定版だというものをですね、ゼロから作ってみてもいいんじゃないかと思ってるんです。その一つの私なりヒントはこれなんですね。その今我々は金出すと何でも買えるでしょう。油も買えるし、小麦も買えるし、何でも買えますね。でもね、こう考えるんですよ。もう買う金もないぞと、金出しても売ってくれない、我々に何があるのか、この地域に何があるのか、いや、あの山とあの川とこの海しかない、他どう探したって何もない、どうすんだと、あの山とこの川とこの海しかない。でもね、これでなんとか飯を食って幸せになろうと思うところから、私技術って発展するんだと思うんですよね。そんなめんどくさいと考えなくて、金出して何か買えると思うと、いや、さ、金出して買っておこうという話になりますよね。山ほっとけと。しかしね、本当にこれでしか飯食えないと思うとですね、真剣に考えますよね。で、真剣に考えてやっていくと、やっぱりいいこともたくさんあって、なんかそのいいことがたくさん出てくるとですね、なんだ、エネルギー減らして暮らして、地元の海山川で暮らしてもそんな貧しくないじゃないか、むしろなんかですね、いいじゃないかということも私いくらでも出てくると思うんですね。で、もちろん私は鎖国をしろと言ってるんじゃないんです。もちろん貿易とかですね、資源とか技術のやり取りいくらでもあるんですが、基本的には持続可能な社会を作ろうと思うと、大半の食料や大半の資源はその地域であるもんだし、それから企業もその地域に根ざした企業がたくさんないとダメなんです。その地域に根ざした企業がないと雇用が確保できないんですね。どっかの世界的な会社の工場があるだけじゃダメで、その会社明日引っ越しちゃうかもしれませんからね。そしてやっぱり地域をですね、もう一回見てみて、ここで飯を食うんだと覚悟を決めて、自然を見出した時に、まさにこの絵のあるような、この絵のような姿が出てくるんだと思うんですよ。川があってね、川のほとりだから港を作ろうかと、平らなところにはね、道路を引こうかと、山があんだか、じゃあね、水道水とか電力確保するためにダムでも作ろうかと、あの山掘ると何か出てくるから、じゃあ鉱山作ろうかと、要するにその土地の自然をもうそれしかないんだから、こうじーっと見るとですね、いろんなものが出てくるんだと思うんですね。こういうことをもう一回やってみるとですね、いや、私はなんか21世紀の日本の形というのは結構明確に見えてくるような感じがするんです、気がするんです。左側に山、川が流れてきて、中山間地と都市があって海がある。これが昭和30年代の日本の典型的な風景です。基本的にこの景観を再現しながら、中身は最新の技術と仕組みで、21世紀の健康で持続性の高い都市と田舎を作っていくと、どんな日本になるかということなんですね。ここで景観というのは、私また非常に一つ強調したいと思うんです。景観に古いも新しいもないということなんですね。景観にあるのはいいか悪いかなんですよね。例えば皆さんがですね、背広買いに行く、洋服買いに行くとしましょうか。こう百貨店こう歩いていきますね。安いものから順番に見ていく、こう見ていきますね。これにしようかあれにしようかな、いまいちだな。で、高いところ見ていく。で、高いとなんとなく言うものありますがね、まあはっきりしてますわね。で、こうずっと見ていく、うんと高いもの見る。今度はだから吊るしじゃなくて仕立てになりますよね。この生地見てこんなふうになります。はあ、なるほどな。で、一番高いやつが本当に自分に一番合ってるというわけでもないですよね。全部見てみると、 全部見てみると今の自分に一番いいのって本心一番高いとは限らなくて、もちろん金がなんか別に金があったとしてもですよ、仮に金があったとしてもこの一番高いのが自分に一番いいと必ずしも思えるわけではなくて、あこれがいいと、値段も安いし、もう自分にぴったりくるし、あこれ一番いいと、普通そうやって選ぶじゃないですか。景観というのは私も同じだと思うんですね。あれ大昔から今まで海外から今の海外のも国内のものもこうずっといろいろあるんですけども、あれやっぱりですね、一つはその地域の風土、あるいはその時代の制約条件、全部あれ表したものなんですね。ですからそれはですね、その時代のその地域の生き方、自然と切り離すことができないんです。でもそのエッセンスってのはあるんですよ。エッセンスっていうものが、美しさってのはあるんですよ。それはもういい悪い、その進歩したとかしてないじゃなくて、やっぱりそれがいいと思えばその景観の中で、そのデザインの中で暮らすことは人を幸せにするんですね。我々がよく、ね、日本間とかいう、ね、日本の和風建築というものも大体室町時代ですよね。あの時代にできたものをずっと守って今日に来ました。であれずっといいと思ったから守ってきたわけですね。でも今でもだからそのエッセンスは家の中に全部入ってますね。ですからそんなもんなんですから、景観ということについてなんかね、お値段と何かによって自動的になんかハウスメーカーに任すとか、そういうことをする必要はないですね。自分で決めたらいいですね。あの洋服選ぶのと同じように、どんな景観がいいのか、であえて少し知恵を働かせるとしたら、今の時代に合ってることですね。それからその地域の風土に合ってることですね。それから長続きすること、その辺は知恵として使うとですね、まあなんか後で人たちが、後世の人たちが随分なんか良かったなと思うんじゃないでしょうか。今なんかこう昭和30年代って非常になんか皆さん注目していて、あの先日オープンしました羽田空港のですね、国際線ターミナルの中にもなんか昭和30年代の、町屋っていいますか、家を再現したような、ね、レストランが並んでいる地域も場所もありますけども、まあこれは別にこれにしろと言ってるわけじゃないんですが、景観というものは進歩ではなくて私選択だと思うんですね。これこそ何がいいのか自分たちでこれから選択していい時だと思うんです。で、これはその図鑑に載っておりました各地の暮らしというページで、特産物なんです。たくさん特産物があるんです、例えば中京地区、今で言ったら車と言いますが、これ織物なんですね。この当時は中京地区の、ね、特産物は織物でございます。志摩半島は真珠、和歌山はみかん、土佐沖はカツオ、南九州さつまいも、香川県は塩、それからね、石油が秋田県ですね。こんなになっております。要するに特産物が あって初めてその地域の経済って支えられるんですよ。特産物というのはですね、基本的にこういう村で作られるんですね。こういうところで作っていくんです。地域がありまして、その地域の中で作るんですが、ですからその地域のものを使って作るんですが、やっぱりいろいろ作っていくとですね、その地域の人が買うだけじゃなくて、隣の町の人にも、都会の人にも、そして最後は外国の人にも、それはいいって買ってもらえるものができるんですよ。まあ言ってみれば製品のチャンピオンみたいなもんですな。でもこれ全部その土地の風土に根ざしたものなんです。その土地の風土って言いますか、その土地に根ざして、その土地のものを使って、その土地の人たちが作ったものなんですね、基本的にはね。でそれがあまりにも品質が、まあ、ユニークでありいいもんで、日本全国、場合によっては世界の人が買ってくれるんですね。そういう特産物まで作った時には、初めて私やっぱりその地域は経済的に自立できるんだと思うんです。とにかくその地域のものを使って、地域の人が作らないとできないもの、そこまでいかないと私は地域経済の自立というのは非常に難しいと思うんです。これだけそのね、変化激しい時代でございますから、私やればできると思うんです。要するに今こういう営みをしてないだけのことなんです。どこ行けば安いかとかね、なんかもう世界中海外出ていけと皆さん言いますが、あんなの要するにね、アジアの国々もみんな誘致しますが、あれ貧乏比べでしょ、はっきり言って。うちの国は隣の国はもっと貧乏だから、給料安いから皆さん有利ですよと、そういうことでしょ。あれ貧乏を売り物にしてさ、企業誘致したやつ、いつまでも続くわけないじゃないですか。そのことしちゃダメなんですよ。そうじゃないんですね。貧乏を売り物にしてその経済発展させるんじゃなくて、そうじゃなくて、その地域の個性を生かして、 その究極のやっぱりね競争力っていうのは個性なんですよ。他にないもの、それがないとダメっていうものをね作るのがやっぱ究極の競争力ですから、昔はだからもう戦国大名の時代からですね一生懸命特産物作って国内外に売って交易をして暮らしていたわけであります。ですからここには最終製品も原料も資源も食料もみんなあるでしょう。こうやってですねみんな暮らしてきたんですね。で同じものを今作れたら誰も言わないですね。何をもう一回ですね中京地区で織物作れたらそういうこと言ってんじゃなくて、要するに今の時代も今の時代らしい今の時代で必要とされる特産物をその地域で作って国内外に売ってって初めてその地域が私は盛り上がるんだろうと思うんです。40年前の日本各地の特産物の図です。昔日本には各地の風土と人が作った特産物がこれだけ豊富にあり、それらは国内はもとより外国にも輸出されて地域の産業として雇用と経済を担っていました。そう雇用を担っていたんです。日本の地域を再生するために改めて地域の特産物を作り、それが国内外に売れなければなりません。特産物の開発と販売なくして地域経済の本格的な再生はありえませんということなんですね。でもう一つ家です。一番下に各地の家が並んでるんです。熊本県、鹿児島県、高知県以下ずっと並んでおりますね。岩手県までこれだけ違うんですね。各地の家が、昔は家の中に蚕がいたり馬がいたりしましたから、あるいは大家族で住んでたりしましたから、今とはだから家族構成とか家に住む何が住むか違います。ですからそのまま同じにして便利かいいとはそうは全く申しません。そうじゃなくて各地の風土と気候風土と各地の人たちの暮らし方に一番いい家を作ろうと思うと、これだけバラエティに富んでるってことなんですね。今はですねものすごいエネルギーをかけてこの違いをなくしているような気がするんです。24時間365日冷暖房をかけてものすごい土木工事をやってものすごいエネルギーかけてですね家を作っていきますと、まあ北から見るように大体同じ家で快適に暮らせるんですが、使うエネルギーをうんと減らしていった場合、それは不幸になるんじゃなくて、こういうその地域に根ざした風土に根ざして家を作った方が快適なんですよね。例えばこの障子がありますね。障子こんな紙で寒いんじゃないかという方いらっしゃるんですが、そんなことないですよね。冬カーテンよりも障子の方が断熱効果高いですもんね。カーテンって寒々するんですね。あれ決して温まらないですよね。障子の方が温まりますよね、特に冬ですね。やっぱりその紙の力ってすごいですよ。住んで実際使ってみると分かると思いますが、一時が万事そうで、ですからこう我々これからもっと本当にね世界平和のことも考えて戦略的な低エネルギーで改めてもっと豊かな生き方を、もっと今よりもいろんな意味で豊かなライフスタイルを作り出そうと思ったら、風土に合わせて家を変えるってこういう発想はすごく価値あることですね。風土に合わせて家を変えると実は快適に住めることがたくさんあるんですね。各種の家、それはその地域の風土と私生活に合わせて戦略的低エネルギーで快適に暮らすために工夫された家ですね。これだけ地域によって家が違うんです。そしてこの家が一番大事なんです。この家が一番大事だと私は思うんです。まず真ん中に家があります。家に人が住んでます。でその外側に家の中に必要な道具が並んでるんです。道具がね、洗濯機だとかオートバイだとか、オートバイの自転車だとかね。でその一番外側に資源が並んでるんです。どんな資源があるかが並んでるんです。これは非常に重要な図で、もしこれから本当に地域おこしをしようと思ったらこういう話になるはずなんです。まずその地域の家の中にどんな道具がいるかを考えるんです。必要な道具を想定します。それからその地域を基本にして地域で得られる、まあ全部とは言いませんけども地域を中心に得られる資源を、外側を考えます。でその真ん中を技術で埋めていくんですね。技術なんです。やはり技術がなくと進歩しないんです。ここから先は今あるものを売ったり買ったりじゃやっぱりダメで、要するに外側にあるその地域で使われる技術、こういうものを資源ね、資源や原料、これをいかに最先端の技術で 戦略的低エネルギーかつ健康的にですね、今我々がこれから家の中で使うという道具に変えていくか、これがですね、私は日本の新しい発展の重要なヒントであり、取り組むべきフロンティアだと思うんです。そう考えたときですね、なんかいろんなことができるような気がするんですね。真ん中に家がある。さらに外側に家に必要な道具が並んでる。さらに外側に部品と素材が並び、一番外側に原料が並んでる。地域で資源、食料の自給率を上げるということは、外側の原料が地域でも取れるもの、それを加工して部品や素材にして家の中に並ぶ道具にして家を成り立たせるんだから、この外側と内側をつなぐ、これが技術なんですね。ここをですね、盛大に我々開発していったらですね、ほら、やっぱり大した国になりますよ。こういうことをやるために技術をですね、開発していったらですね、ほら、ここで生まれた技術は、ね、他の地域でも当然使えるし、世界にも役に立ちますしですね、だから大変ね、ありがたいことだと思うんですね。ですから結果的に戦略的低エネルギーで本当にですね、まあ、世界中戦争まで行かないでですね、飯を食うことができるとしたら、この技術ですよ。ここを開発することだと思うんですね。これがあればあんま困らないですね。さっき言ったようにですね、なんか、あの山がある、川がある、海がある、さあどうしようと。いや、この技術とこの技術とこの技術とと。だからこのやり方、この仕組みを使えばこれちゃんとみんな飯が食えるぞと。ちゃんとこれで生活成り立つぞと言えばですね、それはみんな良かったなと思いますよね。ここがですね、まさに科学の未来。ね、まさに科学の未来だと私は思うんです。で、ちょっとまとめになりますけども、やはり21世紀、世界が求める理念というのは、まず健康、それから持続可能性、これですね。今だってみんなこれがうまくいかなくて悩んでるわけでしょ。不健康で、何事も長く続かなくて未来が見えない。これでみんな悩んでるわけですから、ここがですね、皆さんに、ね、出してくることは当たり前ですね。人も社会も健康で持続可能性が高く、しかもそれがライフスタイルの中に組み込まれている。特別なことをするんじゃない。特別に金をかけていいもの買わないとね、健康じゃない。それは嘘なんですよ。ごく普通のライフスタイルをやれば、ごく普通の生活すれば、それは健康で持続可能性高くないといけない。特別なエクストラの金を払って初めて健康だとか持続可能性が高いと、それはおかしいんですね。もともと何かが平和、経済、資源、食料、エネルギー、地産地水、心身の健康、歴史文化などあらゆる面で持続可能性が高いことが大切だと私は思うんです。これらの問題、すなわち平和、経済、資源、その他、これらの問題に個別に対処するんじゃなくて、これ全部症状ですからね、一つ一つの症状に対処するんじゃなくて、その一番根幹の病気を治すということが大事なんですよ。すなわち、すべてが同時にうまい方向で成り立つライフスタイルを形成するということが私は一番重要だと思うんです。で、実は世界はもう実際もう動き始めてます。経済の動きを見ますとですね、今までのグローバル主義やからやっぱり地域、民族自立の方へ動いてきています。もうこれは皆さん勉強されている通りですね。世界最適生産、最適調達なんて言ってましたら、世界中なんかだんだん怪しくなってきて、特にリーマンショック以降です。中国のこともそうですけども、とにかく地域主義、民族主義の話が出てきている。これはしばらく止まらないと思います。それから経済はもう先祖返りしています。金融や市場原理主義から雇用が大事という方向にもう世界中動いています。あのアメリカですらそうですよ。で、経済の物差しも今までのような生産や消費からもう所得と雇用に戻ってきています。さらに少子高齢化時代が日本は本格化しますから、特に日本なんかの時代は場合は量とか即戦力を言っててもこれは勝負になりませんので、質とか熟練で勝負する必要があります。アジアと戦うからいけないんですよ。私に言わせればアジアと戦うっていうのがナンセンスで、アジアにできないことをやればいいんですね。あなたたちはまだ量の世界ですから、量の世界と戦ってどうするんだっていつも思うんです。やっぱりアジアにできないことをやるべきですね。そして資源、食料、エネルギー制約はますます本格化してきます。そうしますと、今までのように安価で大量の世界調達ではなくて、地域需給とか戦略的低エネルギーがもうこれはどうしようもなくこう目指さざるを得なくなっています。同時にですね、政府機能の衰退あるいは財政の行き詰まりは世界的に見えます。で、その中で官と民の対峙が今どこの国でも起こっているんですが、私はそれがいろんなところで新しい公共という形になってきていると思います。 NPO とか NGO が広がっているし、地域でみんなでやっていこうという流れは世界中これは広がっています。で、私はですね、 私が考える総合特区の基本戦略というのはね、この前の今これですね、この変化、左から右への変化、これ見たときに昔全部これ右側だったってお気づきです。昔はみんな右側だったんですよ。地域民族ごとだし、経済の最大の問題は雇用だしですね、熟練が当たり前で、みんなで道物資も何もやってたんですよ。新しい公共というかみんなでやってたんです。昔はこの昔右側だった振り子が左側にぐーっと触れたのが高度成長ですよね。高度成長の頃で、だったらですね、でしかも今それがね限界に達してまた左が戻ってきてるんでしょ。右側に高度成長で触れたものが左が戻ってきてるんだな。だったらね、今から40年前に町と田舎を戻してしまって、そこから改めて右側の条件を満たすように新しい技術と仕組みとビジョンで作り直したら、どんな未来の町と田舎ができるだろうかってことなんです。要するに間違ったんですよ、どっかからね。間違ったっていうか、ちょっとねずれたところがあったわけ、高度成長の中にもね。そこは一旦戻して、何もそこに全部戻しちゃってるんじゃなくて、そこから何より 5分の1のエネルギーで動いてたんですからね。今の5分の1のエネルギーで動いてたんだから、一旦そこまで戻したとして、そこからなんか最先端の技術とか仕組みで作り直したら、多分いい田舎と町ができると私は思うんです。で、その時の2つの基本理念は、健康と持続可能性を考えたライフスタイルの実現であるし、地産地消なんです。農業だけではありません。工業もサービスも基本は地産地消です。でも鎖国しろって意味じゃないですね。で、基本理念を実現するための中核的な戦略は、やはり戦略的低エネルギーです。少ないエネルギーでやろうと思うと、エネルギーの中の第一は金ですから、金がないなりに幸せを得ようと思うと言ってもいいですね。やっぱり地元にあるものを、自然も人もフル活用すればいいんですよ。で、それを活用するときに必要な技術、これだけは、なんとか金を集めてきて開発すればいいんですね。私はそれが一番幸せになる道かなと思うんです。で、総合特区の特徴、行き過ぎから戻ってやり直すという発想が大事だと思います。やはり行き過ぎてんです、今の我々は。このまま行ったら破綻しますから、破局に行きますから、戻ってやり直すということは非常に重要なことだと思います。で、昭和時代への景観の憧れがあるんです。で、景観は時代を超えて人を引きつけます。当時は食料資源、食料、エネルギーも多く地域で生産していました。現代の技術で改めて生産してみたらどうでしょう。いろんなエネルギー使えますから今は。そして地域の特産物、地場産業を育成すべきです。交通も家庭も新しい技術を使って循環可能なエネルギーによって成り立たせるべきです。景観という制約を入れた上でやるんです。景観という制約を満たすように新しい技術を発展させていくと、多分なんかいろいろできると思うんですね。人も当時はもっと体を動かしていました。意図的に人が体を動かして熟練度を高める仕事を作ってみたらいいと思います。教育も学校と地域と職場と家庭が一体となって行うべきですね。公共の仕事は住民が担う分が多かった、それを新しい公共で実現すべきですね。山林、川、海、農地も貴重な資源として維持発展させるべきですね。そして地産地水については無理に守るのではなくて、災害の起こりにくいところに居住することを原則とすると。これだけでもだいぶですね、世の中良くなりますよ。余計な心配しなくていいですね。食料がなくなるとか、エネルギーがなくなるとかですね、地域がなくなるとか、余計な心配をしないで暮らせるようになりますよ。で、私はですね、ですから山の上から河川を経て海まで、中山間地都市を一体の総合特区に指定して、実験的に21世紀らしい日本の雛形を実際に作ってみたらいいと思うんです。その時にどんどん技術も開発してもらって、どんどん投入して作ったらいいと思うんです。で、そうした総合特区を日本全国の各地に、一つできたら世界各地域で作ってみて、その地域色豊かな21世紀の地域を、それぞれに生み出していったらいいと思います。その過程で生まれる高い付加価値を持った技術、仕組み、人材、特産物などが国内外に普及することで、総合特区のコストは回収できます。で、また総合特区を作るために必要な人材、資金、技術、技能、さらに特産物の販売先などは、これはですね、公銀を作らないとダメなんです。これは地域の力だけじゃダメなんです。できないんです。日本再生のために創設する平成版の日本工業銀行、これが仲介して用意しなければなりません。で、平成版の日本工業銀行というのは、金融のことよりもまず経営、技術、市場、経営、技術、マーケット、この3つの分かる人たちで構成して、実質的に総合特区のメインバンクになる、こういうふうに持っていくとね、これ動き出すと思うんですね。 ということで、いよいよですね、時来たりで頑張ってやっていかないといけない時が来た。ですから私はですね、ぜひこの総合特区の、政治家にはあちこち行ってまして、国民運動としてのね、総合特区も一つ作って、で、公銀も作って、実際にですね、実業界の方、学会の方、いろんなところから人を呼んでですね、なんか作り始めたらですね、多分そこで新しい日本の未来が生まれ始めたと皆さん実感できますから、そのあたりから日本の再生もですね、地についてね、活躍が始まると、本格的になると思うんです。まさに怒りを想像力になんです。もう世の中腹の立つことばっかですね。腹立つばっかりいてもですね、やっぱり次の日も腹立ってるばかりですから、ここは怒りを鎮めてですね、そのエネルギーを想像力に変えてやっていこうと。そんなことで我々 NPO もですね、ぜひこういう路線で今年は頑張ってみたいと思いますので、また皆さんからまたいろいろお力添えもいただきまして、またいろいろご意見もいただきましてですね、やっていきたいと思っております。一つよろしくお願いしたいと思います。時間でございますので、私の話は今日はこれで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。
藤原理事長、ありがとうございました。
皆様ありがとうございました。それでは、各テーマの座長の方からまとめを発表していただきます。トトロ里山からお願いします。
小川修です。トトロプロジェクトの、お世話をさせていただきました。1時間の時間でですね、喋ってない買ったのが3秒ぐらいしかやってなかったかなと、すごいなんか皆さん活発な意見出ましてですね、非常に楽しいディスカッションだったと思います。で、里山の位置づけ、こんなとこにこうなんか頭でやったんですけども、とりあえず皆さんからで7名の方が参加されましたけれども、それぞれポジショントークっていうか、何の意味でこう参加したのかっていうことを話していただいたわけですけれども、基本的には一点を見出すっていうところはもう全然関係ないでやったわけでですね、その里山が要は日本再生において、非常に重要な位置を占めてるんだというところを、再確認したのかなというところが一つあったと思います。で、あと問題はですね、里山の再生というのは非常にいいわけなんですけれども、それはどうやってじゃあやるのかというところで、方法論まで突っ込んで話になったわけですけれども、里山はいいけれども、じゃあどうやって暮らすんだよと、そこの経済的なベースっていうのはどういうふうにこう考えるべきなのかっていうことを、やったわけですが、金がなければどうにもならないっていう、意見もあったりですね。で、お金の価値というよりは、里山で暮らすっていうことの価値もあるんじゃないのかと。つまりその、里山を再生するっていう過程においてですね、そのお金の持ってる意味が変わってくると。で、労働というもののが、それ自体が価値を持つという意見も出ました。で、あと問題はですね、その里山復活をどうやってやっていくかという一つの戦略なんですけれども、そんなことはやりたくねえよっていう、なんていうんですか、パラダイムに覆われているのが今の現状かなというところもあってですね、じゃあそれをどうやって脱却するのかと。で、非常に過激な発言が出てきましてですね、徴兵制があるんだったらですね、徴農制があってもいいんじゃないかと。だから結局ですね、ある年限になったら強制的にその里山に行かなくちゃいけないという制度を作っちまったのはいいんだろうというようなところがあってですね、これをやったら大変なことになるのかなというふうに思うんですけども、そのぐらいこうやらないとなかなかこう急速には進まないだろうという意見だったかと思います。だからいずれにしてもですね、そのこれからの具体案を長い討議を通してこうまとめていくことになるかとは思うんですけれども、とりあえずその第一歩としてですね、もうすでにその小桜の丘なんていうことで、石井さん、これ秋田からの参加の方なんですが、もうすでにやっておられる方が おられましてですね、で、とりあえず現地を見て、現地に行って、 そこでどんな人がこうどういう顔でやってるのかということをやっぱり見てみて、それでいろんなことをディスカッションもその小桜の丘で木漏れ日テラスというところでやってみてですね、でそこでやるのがいいんじゃないのかということで、まあ最終的には秋田までみんなで行こうということで、まあ、あの話が決まったと、あ、決まったというか、あのそういう提案が出てきたということで、あの、まあ、具体的な行動としては第一歩はそこぐらいから始めようかということになりました。非常にまとまりが悪くて申し訳ございません。あの3秒でまとめるというのは難しいですね。ありがとうございました。
私の方から提案申し上げたのは、このままでは20年後の町には住めない、里は潰れて文化は消える、こんな法制度で地域主権、持続可能性もあったもんではないということを箕原さんが言ってられて、まあ、これ正しいことじゃないかなということを皆に呼びかけました。その中で皆さんと議論させていただきましたけど、まずですね、人口減少をお互いに認識しようと、50年、30年、50年後になったら、8000万人になったり何とかするということなんだから、それを認識しようと。でそうすると北海道、九州、四国は中国地方、まあ新潟、東北六県も含めてですけど、誰も人間がいなくなる時代が来るんだと、こういうことでして、まあそういった意味では、この特区の藤原理事長の提案でありますけれども、住まう場所をどう調整するかということも考えると、自然のまあ地勢とかそういったものの自然の環境とかそういったものがきちんとしてないと、どこがいいかどうかも分かんないということであります。ただ今新しい最新的な先端技術に基づいて、どこの山が柔らかくてどこが崩れて水がどれだけ出ると大変になるとかっていうのはみんな分析できる時代になってますから、そういう面では日本国土のやっぱり再調査っていうものが必要だろうと。ただその中で今現在行われてきた公共工事についても、メンテナンスが全く先が見えない状況からすると、新しい特区なりそういった街を作っていくには行政の縦型社会ではいかんせん、どうにもならないと。そういう面では横型ネットワークをきちんとしてもらわないとダメだということであります。で合わせて一番重要なのは、どこに住むにしても、どこにまとめるにしても、新産業の創出、新しい産業を創出して雇用の場をどうするかという、食住近接なのか混在なのかどうかは別にしまして、そういうことをきちんとしないと新しい都市計画ができないんじゃないかということであります。合わせてそういったことを、もしかして、行政がお金がなくなってどうにもならなくなった時には、住民が自治で本当に町を運営しなきゃならない覚悟があるか、あるいはそれを現状認識しなきゃならない時に、最後は人材の育成とか人材がいないとどうにもならないんじゃないかということであります。まあ、そういった意味では、その仕組み作りをきちんとしていくべきじゃないかということと、特にその特区とかそういったものはもう別の国として扱っていくぐらいのことが必要なんじゃないかということでありますし、まあ、21世紀は心の時代なんだからということで、今先ほど周さんが言われたように、超能制度もうちも出ました。インターンシップじゃないんですけど、そういうこともちょっと出ましたのでご報告させていただきます。以上ですけど、この日本列島の中でどこが我々の住む場所になるかというのが、これから あの課題であると思いますし、これがベースになって総合特区を議論していくべきじゃないかと、こういうことになりました。時間がなかったんですいません。以上です。
はい、組織のリーダーシップの鬼沢です。1時間の皆さんと、楽しい話ができまして、ただそのリーダーシップっていうと、非常にこの総合特区についてはこう全てに関わるようなことなので、まあ、それをどうやって具体的にこう1時間の中で、何をやっていきましょうかっていうところから、まあ、話し合いが始まりまして、結論から短めに言ってきますと、一つはですね、やっぱり大事なことはそのリーダーシップで言うとミッションですね。何のために総合特区を作るのか、ね、そしてじゃあどんなビジョンでどんな総合特区を自分は作りたいのかと、ともするとですね、まあ、話をしてたのはですね、藤原さんが言ってるからとか、いやこの NPO で作ると言ってるからとか、つまり何かをやらなくちゃいけないとか しなければいけないって、その外発的に動機されてもですね、楽しくないですよね。やっぱり我々一番大事なのはですね、自分はそういう街を作りたいとかですね、そういう街に住んでみたいとか、そういう街を子どもたちに残していきたいとか、この内発的な動機づけっていうのはすごく大事で、ですからリードザセルフっていうのはすごく大事ですよと。やっぱり自分自身が本当にワクワクしてそういうのをやりたいっていう気持ちがまず大事で、もっと大事なのは、じゃあこんな街にしたいですよねと、こんな街に住みたい、こんな会社がある街に住みたいっていう語れるようになりましょうと。で最初はそのやっぱりビジョンの大事さで、なんかワンフレーズにしようかとかいろいろ言ってたんですが、結局我々がこれから本当に総合特区を一生懸命やるんだったら、我々一人一人がいろんなとこになって、いろんなとこに行ってですね、熱を伝えなくちゃいけないし、 我々が言葉として伝えていかなくちゃいけない。だから我々一人一人が語れなくちゃいけない。となるともっともっとみんなで集まって、自分はこういう街に住みたいとか、こういう街を作りたいっていう夢を語る場をあったからいいねと。でそうやって会ってる、話し合ってるうちに、なんとなく具体的なイメージができてくる。でそうなってきた時に初めて総合特区のビジョンっていうものができて、じゃあそれを具体的にどうするかっていう戦略、役割分担、先ほどの飛岡先生の話じゃないですけども、アイデアマンとかデザインマンとか、じゃあ実際にそれを動いて作っていく人たちのこう戦略的なものが決まっていくねと。だからどうするかよりも、まずどんな街にしたいかっていう、一人一人が心からワクワクするようなことを、まず我々がそういう場を作って、行くのが我々のところの役目かなみたいなところの話しました。ですから皆さん、ぜひこんな総合特区俺作りたいんだよっていうことを、いろいろ話し合う場をこれからも、作っていきたいなと思いますので、ぜひ語りに来ていただければなと思います。以上です。
はい、藤原事務所の岩本でございます。サザエさんプロジェクトについて話し合いました。サザエさんプロジェクトはですね、一番最初に代表理事の藤原さんが問題提起をしてくださいまして、明るく楽しく家族が暮らすためには、まず一つ建物、家財道具も含めた建物をどうしていくかと、あとは子どもたちの教育と仕事をどうしていくかということを問題提起してくださいまして、その点について話し合ってきました。で、ですね、意義がありまた発展もあるような、議論が出たのがですね、建物のことにでしたので、そちらの方をご報告させていただきます。で、やはりですね、贅沢なのは特に地方ではですね、平屋だということで、どうしても都会では土地がないために2階建てにするのはそういった必要性があるからだと。で、ゆったりした土地が取れるのであれば、やっぱりゆったりした気分になる平屋が、まあ、贅沢だということで、特にまたですね、各家が絶妙な位置に配置されているということです。例えば都会では全部が南向き、一斉に南向きで太陽が当たる南向きなのが、地方では例えば同じ南向きでも、まあ、風が当たる位置だとか水関係なのかは分かりませんけれども、微妙にこうずれていると。そうやって角度がずれていることによって、コミュニケーションの場はありながらも、まあ、最低のプライバシーは確保されているのではないかと。そういった形で都会の住宅でもそういったことが参考になるのではないかということです。ただ一からそういったことを立てていくのではやはりなかなか現実感がありませんので、じゃあ今の生活に即していくとどういうふうに変えていけばいいかということでいきますと、ちょっと突拍子もないかとかもしれないですけども、日本人は型を大事にする民族だと。で、型をしっかりやっていれば、例えば10の力が15になったり20になったり、そんな形で普段の生活の中で型をしっかり行っていく、形を全うしていくことで、例えば潜在能力が増すような、そんな間取りですとか、そういった家財道具の配置、型を大事にして潜在力を増す間取りとか、そういったものをですね、研究している方がいらっしゃったら、ぜひこちらのプロジェクトに入っていただきたい。そしてまた、そういったことを話し合うような、たまり場をさらに発展させて作っていけたらなと思っております。そしてまたですね、どうしても、そういった平屋だとか、まあ、戸建てを作るのはいいんですけれども、なかなか現時点ではなかなか難しい。やはり、賃貸マンションに暮らす方が多いと。そういった形でも、マンションでもやはり、同じように、そういった家財道具の配置、間取り。今は本当に、今の賃貸は同じ間取りで貧相ですので、そういった型を大事にしながらも潜在力を増すような道具の配置、間取りを持ったマンション、そういったものにどうやって変えていけるかと。あとはですね、やはり専門、建築の方に、携わっている方がいらっしゃいましたので、マンションとか売れない中でも、その中でも、何十年も空き室がないところもあると。例えばどんなにリフォームしてもダメでも、片や思いや愛着がオーナーさんにあると空き室が出ないと、そういう実例もあるということですので、実際それ、まあ、目に見えないもの、そういったものも含めて、こういったオーナーさんにソフトやハード面でいろいろサポートしていければ、これの NSP の活動も もっと他に広がっていくのではないかということで、そういった形でマンションの実例ですとか、なんでこのマンションが売れているんだとか、そういった研究のたまり場、そんなたまり場なんかも皆さんで勉強しているように作っていけたらなと思っております。ぜひそういった形でこういった関係者などを知っているという方がいらっしゃったら、ぜひサザエさんプロジェクトにお声掛けいただければと思います。ありがとうございました。
若者和の座長を務めさせていただきました桜井と申します。今 NSP では基本的に僕らの世代の人数は大変少なくて、その NSP の中の若手が中心となりまして、今わわわプロジェクトっていうのをやらせていただいております。わわわっていうのは漢字を当ててまして、日本の和という漢字に、車輪の輪ですね、に環境の化でわわわというプロジェクトをやっております。で、具体的にそれがどんなプロジェクトかということなんですが、日本の和を大切にこの NPO でつながる、車輪の輪という和をこう広げていって、でそれをもうちょっと三次元的にこう球体のようにこう広げて、日本を盛り上げていこうということをやっております。で、本日ここにお集まりの方は藤原先生はじめ鬼沢さんや各理事の皆様や、このコンセプトに協賛してきてくださったと思うんですが、今僕らの世代でもいろいろな NGO や NPO や JICA であったりとか、それは個人であっても、企業であっても団体であっても、そのより良い、サステナブルな、ロハスな健全で、持続可能性のある社会を作っていこうという思いをやっている方はたくさんいらっしゃいます。で、それぞれがそれぞれに自分の理念や周波数というのを持っているんですが、全体のそのグランドビジョンとして、地球全体としていい方向に向かってやっていこうというやっぱコンセプトを打ち出しているのはやっぱり本 NPO だと思いますし、そのただじゃあ全員がこの本 NPO に入ればということでもなくて、それぞれがこう専門性っていうのがあって、でそれとこの NPO の NSP の本質的なこう理念をつなぐその翻訳的な役割っていうのもまたその広報的に必要かなと思ってます。そういう他団体とこの NPO と その関わる接点 この翻訳するような作業っていうのをこのワワープロジェクトを通して、さまざまな他の団体様や実力のある個人の方々とコラボレーションのイベントっていうことを通して、それは例えばリーダーシップという切り口もありますし、例えば貧民撲滅ということもあるでしょうし、さまざまな切り口っていうのがあると思うんですが、その他団体やさまざまな活動をしている個人の方々とそのコラボレーションのイベントを通して、本意はこの国民運動で日本を盛り上げていくっていうことなので、その国民運動のその勢いがより加速するようなミッションというのをそのワワプロジェクトで果たしていきたいと思っています。今後ともウェブサイトをワワサイトで特別に作りまして、いろんなイベントというのは企画していきたいと思いますので、引き続き皆様のご協力ご支援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
環境経営でございますけども、私の担当本当は中小零細企業研究なんで、これからまたやってまいりますけども、今まで分科会でやってきましたので、その座長みたいな形をさせていただきました。で、今までの分科会ではですね、環境対応とかこれから今ある状況の中でどう減らしていこうかということでしたけども、この総合特区を作ろうということになれば、それをちょっと置いといてどうしたらいいんだろうかというような話をですね、させていただきました。で、最終的には例えば土壌汚染というものがある認識している、そういう場合にそれを早めにこう取り除いた場合には、税制でやはりその還元してもらうとか、あるいはそういうことをやりたいんだけども、それが今まで全然報われてこないと、こういうようなものがありましたので、その辺からもやっていかなければいけないんじゃないかというお話が出ました。で、こちらのチームでもですね、やっぱり昔で言えばその村上の森のところにですね、おしっこかけちゃいけないとか、そういう掟っていうのはあったと思うんですよね。だけどだんだん最近はもう自分だけはもうここ海外取引して、いいことしてるなんて人もいるんで、総合特区の中にやっぱり掟は作るべきだと、掟を作ってですね、環境を守らせないとなかなかこう、CSR とだけ言ってもですね、うまくいかないというようなお話もありました。それから自然が大好きだという方もいらっしゃいましてですね、これは守っていくのは農業従事者だけじゃないんだと、もう本当は無理だと、そこに参加している市民の人たちが入っていってですね、手を入れていかなければいけないんだと、そういう部分でですね、新しい意味でですね、今まではその消費者と 生産者という形でしたけど、その中にですね、介在者みたいな方入れてですね、そして回していかなければいけないんじゃないかというお話もありました。さらにですね、もう具体的に、電子農業という部分にですね、もう挑戦をされている方もいらっしゃいまして、私の案を取り入れてくれたら、問題は解決するというような、非常に活発なご意見もありました。あるいはですね、中小企業経営者が、環境に対する関心を高めていくということをしていかなきゃいけないんで、そういうことでですね、無理無駄無駄を排除してエネルギーの消費低減が図れ、企業経営においてもコストの低減が図れるということが、総合特区において実証されるということも一つじゃないかというお話です。さらにですね、特区というのは、権力を持つ自治の分権であるということでですね、とにかくその環境経営ということに言い換えれば、全国レベルや民間レベルでは評価されないということで、環境という価値をですね、評価するために、ある意味環境会計というのがありますけども、そういう部分を数値化してですね、やはり分からせていくということも必要じゃないかと。そういう中でその排出権の問題とかいろんな部分にもあるんだと思います。ということで、個人法人を問わず、環境改善に寄与したことによって何らかの対価が現れるということが、このトークでは、必要じゃないかというような話でございます。あまりにもいろんな部分で大きいテーマなんで、なかなか1時間の中ではまとめきれませんでした。これから私も中小零細企業の方もやりますし、ちゃんぽんになりますけども、この環境経営についてもですね、引き続き、やっていきますので、ぜひともご興味ある方、参加なさってみてください。ということでございました。ありがとうございました。
スピンアート研究会の永井です。ご報告させていただきます。私どものところは17、8人いらっしゃって、皆さんのご意見を伺いました。スピンアウト研究会はですね、10ヶ月かけて独立者を作ると、こういう目標を立てております。で、このスピンアウトするにあたってはやっぱり怖いよねっていうのが最初に出てきました。それはもう本当そうですよね。で、それに対して、ハッピーなことにお二人の、独立された方がいらしたんですね。2年前独立された方、7年前独立された方で、2年前に独立された、これ女性なんですけど、もう覚悟を決めるしかないんだということですね。それから7年前の方はですね、今の時代は7年前に比べたらはるかにスピンアウトしやすいということを伺いました。ですので恐れることはないのではないかと、こういうご意見がありました。で、ここで特区においてこのスピンアウトを支援するスピンアウト特区っていうのがあれば、これはまたやりやすいんではないかと。これはどういうのかと言いますとですね、プラットフォームを作る、つまり怖いですよね。で、それはやっぱりある程度の保証っていうか、その例えば行政の仕事をボランティアでやって、そうやれば、この特区の地域通貨が得られて、ここでなんとか生きられると。そして他の時間で自分の才能を伸ばすことをする、あるいは仕事をもっと深める、こういう実力をつけるということをやりながら、このプラットフォームを作ってやっていく。それはどんなものかっていうと、その自然との協調を考えながらやろうよと。で、新しい技術を試す場にしようと。で、自分が人のためになっているんだよっていうね、そういうその感動を得られる場にもしたい。そしてその研鑽の場を与えられ、なおかつそこにいる人たちがコミュニケーションを取れる、こういう場として作りたいと。この共有の場ですね、そういうものとしてこういうプラットフォームっていうのがあれば、非常に独立がしやすくて、なおかつその生き生きと生きながらできるんではないかという一つの、意見がまとまりました。で、この特区の中でやはり自分が何ができるのかっていう視点で考えようよということが基本です。で、皆さんやっぱりどんな特区がいいのかっていうと、いや、今までやっぱりなくしてきたもの、 それが30年代かどうかっていうのは、まあ、まだこれから作っていきますけれども、とにかく日本のいいものを再生していく、そんな特区の中で自分の能力を生かす仕事をしたいと、こういう、まあ、まとめになりました。ありがとうございます。
どうも皆さんありがとうございました。各会場の皆さんありがとうございました。私はこうずっと皆様のお話を聞いていて、私はすごく幸せな気分でございました。過去何回かこうやって本当に何かが生まれるときに自分は立ち会ってたなというのを思い出すんです。一つはまずアメリカの会社にいて金融テクノロジーが立ち上がるときでした。金融テクノロジーは何者であってどうやって使えばいいかってことは、あとニューヨークにいたとき散々なんかいろんな人たちと話をした覚えがあります。あの時も確かにそうでした。二つ目は94年から95年6年ぐらいですかね、インターネットが立ち上がるときです。インターネットとは何者だって、これはどんなふうに世の中を変えるかということは、あの時もすごくよく議論してた覚えがあります。それから観光立国やるときです。あれは2002年か3年ぐらいでしたでしょうか。観光立国でどんなふうに世の中が変わるのかってことをすごくよく議論してた覚えがあります。で、今日こうしてですね、本当に多くの方たちの議論を聞いてて、ああ、今回はまたなんか新しいものが始まるとつくづく感じたんでございます。で、例の公銀論でございますけども、実はこれが公銀だってご存知でございますか。こういう議論が公銀なんです。こういう議論なしに金が来るとどうなるかご存知ですか。これ次にですね、何が起きるかと申しますと、例えば何らかの形で金が来ますと、仕事としていろんな人たちが今度やってきます。これは結構たくさん来るんです。仕事として来ますから、まあ日本再生という言葉聞いたことがない人もいろんな人が来るんです。で、この議論がなしに金が来るとどうなると思います。よくあるパターンなんです。補助金配っておしまいなんです。補助金配っておしまい、本当それでおしまいなんです。これが予診機能なんです。この機能なくですね、金出すどうなると思います。いや、みんな詐欺師が持っていっちゃうんです。詐欺師が持っていっちゃう、非常に簡単でございまして、で、例えばアポロ宇宙船、あれをやるときですね、実はその社会学の学者、医者はもちろんこと社会学の学者までアポロ計画に参加してるんですね。その月で人が住むときはどんな社会ができるんだろうか、要するに、ね、そこまでね、いろいろ考えて議論していかないと、一つの物事が成功するってことは基本的にはないんです。一つのなんかやり方だけで道が開けるってわけでもないのは、この大きな時代のうねりってやつでありまして、ですから今振り返ってもですね、金融テクノロジーにしろ、インターネットにしろ、観光立国にしろ、当時議論していたこと、いや、大体その通りになってるんです。当時から問題だと言ったことは大体今でも問題でございますし、当時こうなるだろうと言ったことは、まあ大なり小なり、そうなってますね。もちろん想定しなかったこともたくさん起きてますが、何でも一番初めというのはこうやってですね、いろいろ考えることが大事で、で、公銀の話はですね、水面下では進んでるんです。早速民間の銀行から邪魔が入っております。具体的には申しませんが。まあ本当にですね、自分の金儲け以外考えない人たちって結構大手の金融機関の経営者におってですね、思いっきり邪魔してきたやつがいますから、まあそれはどうってことないと思いますんで。で、とにかく一番大変なのは、金が来た時なんです。さあ、金をつけましょうと言った時に哲学がないと。さっき言った補助金をですね、みんながそれぞれ使っておしまいという、何の身もならない議論で、成果で終わってしまうんです。これが大抵のですね、総合特区であり、大抵の国家プロジェクトというものなんです。私はそれだけは絶対避けたいと今回思っておりました。で、ですから、まずその哲学の部分ですね。先ほど飛岡先生がおっしゃいました。脳の学問と、アグリカルチャーの学問と。ですから、自然を見る部分と、物理的なこの世の部分と、脳の部分と、二つありますね。ですから、この NPO も、こういう本当に脳の部分の議論と、あと研究会と見学会と、一応両方やってるつもりなんです。ですから2つの目を持って現実も見て、それからその、まあ、これからのビジョンを見て、一応両方やってるつもりなんです。で、これでですね、何らかの形で金がつくってなると、この何倍もの人が来ると思います。金融テクノロジーの時もそうでした、インターネットもそうでした、観光立国もそうでした。 誰かが旗を振って金がつくとなったらですね、音を立ててやってくるんです。問題は音を立てて、まあ、金を目指してってわけでもないんですけどね、主戦のが来るという意味ではなくて、金があるということは仕事があるということだから、仕事があると思って人が来る前に哲学は全部作っておかないとダメなんです。これだけは間違いないんです。仕事があると思って来る人が来る前に哲学は全部作っておかないとうまくいかないんです。そういうもんなんです。だってそれは来てですね、何も哲学がなかったらじゃあ俺の仕事を起こせてみるように決まってるんで、みんな金持ってておしまいなんですよ。何も残らない。だから今哲学をしっかり決めておかないとダメなんです。一つに絞り込む必要はないんです。でもとにかく今ここで議論していることの延長線上に金を使う、哲学をしっかり持っておくということがですね、日本工業銀行の一番の基礎の基礎でございまして、ですから今日こういうお話がですね、各方面できましたことは私大変素晴らしいと思うんです。で、私は最初、まあ、去年ですね、まあ、再発足させるときにですね、何をやろうか、実は今日研究会あるいはいろんなプロジェクトありますが、こう皆さんやっていただいたのは、私自身もですね、ここを詰めておくといいという部分なんです。これ以外の部分というのは実は金がついたときにみんな人が来ると思うんです。今日ここに議論している以外の部分は、金がついたときにおそらく人が来るんです。科学技術のこともそうですね、金融業のこともそうですね、各産業のこと、でそれはあんまり心配いらないんです。それぞれの産業で皆さん研究してやりたいこともあってうずうずしてますから、金がつくと今度来ますから、そこは我々あまり最初から勉強しなくても、まあ大体なんか見えるだろうと、人が来たときにですね。問題はね、誰も研究してない分野なんです。誰も研究してない分野というのはいつも問題になるんです。そこを誰かちゃんと詰めて全体像を作っておかないと、物事が動き出したときにちゃんと機能しないんですね。それで研究会を皆さんにね、理事の皆さんに無理を言ってお願いいたしまして、それから様々な今日もね、プロジェクト、若者のプロジェクトが里山からですね、サザエさんからいろいろお願いしまして、こういうところを詰めておくと大体漏れがないかなと私なりに思った部分なんです。ですから、これから先今年はですね、まあ私もいろんな人ともですね、まあ話します。それね、まあなんとかですね、その国民運動としての総合特区っていうのに持ってって、そしてこの公銀をですね、作っていこうと思うんです。公銀はですね、もう実際にある部分走り始めてますから、経営と、それから技術と、市場、マーケット、これが分かる人ですね。しかも各分野について。で、これ実際作るって金が出れば大体来ますから、あとこう見てってですね、哲学に合う人を入ってってもらえば、そんなに難しいことありません。哲学さえ固まってればね、あとはそんなに難しいことではないんです。で、やはり、我々はやっぱすごく時代の転換期に今いるとつくづく感じるんです。今日の皆さんのこの真剣な熱気ですね。10年前、20年前ならちょっと考えられないかもしれません。10年前、20年前だったらなんか切迫感があまりなかったかもしれません。ある意味では10年前、20年前から自分で行動している方はたくさんいます。私も17年前にスピンアウトしましたんで。ですから自分で行動した人たちはもうすでにいるんですね。でもやっぱりですね、国民運動なんです。国全体を動かそうと思うと、基本的には広く光を当てて、熱を広げていかなければいけません。これある意味ではですね、すごく大変なことなんです。政治っていうわけでもないんですけども、何やるときでもですね、何が正しいかというのはですね、大体こう見当つくんです。でもそれを広げてって、みんなでその気になってやってもらうっていうところまでがね、すごく大変で、で、これは大体ね、タイミングがいるんですね。タイミング合わないと、うまくいかないんです。まさにですね、去年、政権交代が起きましてですね、来たなという感じを私自身持ちました。あ、今ぐらいからエンジンかけるとちょうどいいと思ってました。政治の方もですね、上の方が全然ダメなんでですね、これもうちょっと行き詰まりますとですね、上はいたたまれなくなってこう去っていくでしょう。もう目の前かもしれません。そうした時ですね、何もわからないけど元気なやつが多分出てくるでしょう。要するにね、いろんなことわかってる政治家ってね、ていうか経験した人は何もしてないんですよ、怖いから。何もしないの。ね、だからいてもいない人同じなんね。邪魔もしないから何もしないんですよ。でもね、こう若い人たちはね、何にも分かんないから走るっていうところなんですね。いや、今こういう人たちが未来を作りますね。まあ本当はよく分かってて動く人がいるといいんでしょうけど、まあなかなか政治もそこはいかないですよ、やっぱりね。企業もそうですね。 こう上がもうね全然だれちゃって何もしないと、リストラ以外ね頭がないと、さっきもちょっといろお話伺ったら、なんかものすごいリストラが始まるんですね、これから日本でものすごいのが始まるんですね。なんか、大変な計画がもうできてるそうで、ですからねこれ間違いなくそうしますとね、組織の中の本当の良心を持った人たち、経営の全体なんかわからないけども、こんな理不尽なことになっちゃいかん、そしたら必ず出てきますね。だから怒りのエネルギーも出てくる、でこれをやっぱ想像力に変えていく非常にいいチャンスで、だから最後そこまで来ると私バタバタバタっていう気がするんです。バタバタバタバタっとね、銀行の話も総合特区の話もバタバタバタバタっとなんかやってみようって話になって、なんか始まるんじゃないかなって、そんな予感がするんです。まさに空即税式でございますね。まあそんなことでですね、本当に今日皆さんとずっとやってまいりまして、公銀のことはですから最後大まとめということでね、まさにこういう機能を持って、ここにさらにね各技術とかマーケットとか市場とか海外のことばかりたちを統合して融合してできていきますので、まあそのひな形がね、あ今日はできたかな、見ておりまして大変心強い思いでおりました。以上が私のこの分科会の感想でございました。ありがとうございました。
はい、各座長の皆さん、藤原先生ありがとうございました。最後にですね、都市計画研究会の方は皆さんご存知かと思うんですけれども、メーリングリストでも何回かお話しましたが、今日は水戸の地域おこしをやってらっしゃる三上さんが会場にいらしてます。三上さんから皆様に今回の桜田門外の編の映画のパンフレットをお持ちいただきましたので、ぜひご友人やご家族と一緒に劇場へ行ってください。で最後に三上さんから一言皆様にいただきたいと思います。
三上でございます。ちょっとお時間拝借いたしまして、今お配りしていたしております、桜田門外の編、映画作りから始まる地域作りというのを進めておりまして、あすいません、映画を作るのが目的じゃないんですね。これで地域をどうやって元気にするかということでやっております。で桜田門外の変という幕末の大事件なんですね。これ誰でも知ってる事件なんですけど、いや首謀者は誰だったとかってほとんどよく分かってないんですね。教科書でも1行ぐらいでしか紹介されません。ただ司馬太郎もですね、世界中で世界史的に見てもですね、この暗殺っていうのはたくさんありますけど、時代を前進させた暗殺はもうこれだけだと、もう世界史的にも例を見ない事件だとかなり評価しております。でこの映画はですね、地域発案型ということで、茨城県の私たちがこう作ろうと言い出して始めたわけなんですが、まあ、そういった映画っていうのは大体ローカルな、その地域の人たちしか見ない映画っていうのはよくありますけどね、ですけどこれはメジャー配給されるっていう、東映が全国的に大々的に配給する大きな映画でですね、映画界でも久々の大型時代劇になっております。で、もうすでにですね、先週の土曜日ですね、1週間前、16日から、全国の大体の映画館で、公開されております。で監督がですね、男たちの大和の佐藤純也ですね。でそして、主演は去年仁で有名になった大沢たかおです。でその他に北王子金也さんとか、あと子供店長とか、あとまあ、最近よく出てます、ぬくみずさんとかね、出てましてですね、かなり豪華なキャストでやっております。で、この、ぜひですね、皆様にこの映画を見ていただきたいのは、もちろん、まあ、私たち一生懸命やってるというのもあるんですが、お配りいたしましたこの解説本の中にもありますが、まあ、大沢たかおが言っておりますけど、この事件はですね、この無名の人たちが起こした事件なんです。で、無名の人でもですね、まあ、西郷隆盛とか勝海舟とか龍馬とか幕末にはいますけど、無名の人でも本当にこの国を思う熱い気持ちがあって、で、それが結果的に国の歴史を変えたという、そういうことができるんだと、そこに勇気を感じると大沢たかおは言っております。で、またですね、この男たちの大和の佐藤純也監督もですね、この映画を見終わった後にですね、皆さんがどうやって時代に関われるかということを考えてほしいと、そういうメッセージを送っております。ぜひですね、皆さんとまたご家族とお仲間さんと一緒にですね、ご覧いただいてですね、まあ、今日のこのフォーラムにありましたように、この新しいこう日本を作る最初の一歩をですね、こうみんなで踏み出せる、そんな勇気をお届けできたらと思っておりますので、ぜひですね、たくさんの方とご覧ください。よろしくお願いします。
皆様長い間ありがとうございました。これで第8期総会を終わらせていただきます。今期もよろしくお願いいたします。